こんばんは。2026年8月4日火曜日夜の8時、聖書輪読会のお時間がやってまいりました。今週の聖書箇所は列王記第1の4章です。よろしくお願いします。はい、いらっしゃいました。
あ、こんばん
は。もしよかったらどうぞ。ですね、もぐちゃん。
はい。
聞こえますか？
聞こえます。
あのね、今週からね、うん、ちょっと、うん、あの、ほら、私たち、聖書輪読会ってやってるんですけど、
はい。
今、ライブ配信してるので、もう、同時に、もう、
うん、
まあ、極端なこと言えば、世界中の人に今、お届けしてるんですね。聞こうと思えば、うん、聞こうと思えばだけど、聞いてくださってるんですよ、今ね。
うん。はい。
だけど、このライブ配信では、その輪読箇所っていうのは聞けるんだけど、うん、この聖書をこう本文を読んでるっていうところは、このアーカイブって言って、こう、記録を残してるんだけど、それにはね、うん、もうね、残さないで、その後、うん、こう、聖書のことを今日読んだ箇所を、ああでもない、こうでもないっていうふうに話してるところは残して、で、輪読のところはもうカットしようかなっていうふうに思ってるんです。
はい。
うん。
はい。
はい。KK さん。
KK さんが来られたよ。
聞き役でお願いします。
え、どうしたらいいと？
何？
KK さんが来られましたよ。
KK さんは今日は聞き役でお願いします。
あ、そう、はい。
はい。なので、はい。今日は、輪読は参加されないけど、聞いて
みて。あ、そういうことね。
はい。ありがとうございます。
はい。
っていうことで、意味分かった？
分かった。
うん。そう、ライブ配信なので、こうね。
うん。
まあ、そうね。一応、私は、ちゃんと、著作料みたいなのはね、年間で払ってるんですけど、
うん
うんうん、だから使って、その輪読会で使っていいよっていうのは、ちゃんと審査を通ってはいるんですね。うん、だけど、
うん、
まあ、今後、それちょっとどうなるかわからないし、っていうのも一つ、まあ、著作権の問題とかもあるしね。はい、あとね、うん、やっぱり、この聖書をぜひ、こう、関心を持ってもらいたいっていうのが、まあ、一つあって、これ聞いてくださるから、ね、うん、聖書って面白いなっていうふうに思ってくださるのが一番なので、そしたら、うん、やっぱり今はもう無料で読む、ことができる時代なので、聖書アプリをダウンロードすればね、誰でも。だから、そちらの方でね、ぜひね、聖書に触れてほしいなっていうのもあって、その輪読会が終わった後はね、まあ、その後のお話だけは残していこうかなっていうふうに思ってまーす。はい。ということで、じゃあ、今日は、4章ですね。
はい。
列王記第1の4章。はい。ソロモンが治めた、まあ、いよいよ国民作りっていうかね、うん、まあ、いろいろ下準備、下積みっていうか、まあ、基礎みたいのはもうね、出て、
うん、
そしてね、先週は、まあそういうこう、名裁きみたいのがあったっていうか、うん、そういうふうに、まあ、裁判官みたいなね、うん、お仕事もそのままされていたということで、はい、では、具体的にどういうふうに、人員を配置していったかなっていうところから、まあスタートしているので、そこから読んでいきましょう。それでは、もぐちゃん、一節からお願いいたします。
今日はなんか人の名前が多いけん苦手なんですけど頑張ります。はい、
はい、
始めます。
はい、
こうしてさ、
彼の知恵の噂を聞いた世界のすべての王たちのもとから、あらゆる国の人々がソロモンの知恵を聞くためにやってきた。アーメン、
アーメン。
はい、ありがとうございます。はい、はい、アーカイブではここまでがカットされます。はい、ここから、今日の聖書箇所について、話しましょう。
うん、
はい。もう書いてあるままなんだけど、
うん、
この最初の、こう、ソロモンの部下ね、高官たちの名前が、こう、ずらずらずらって ありますけれども、まあ、コロナ禍で一番あっとこう目についたのが、私はエホヤダの子ベナヤという人ですよ、ね、この人ほら出てきたじゃない、ベナヤを代わりに軍団長にしたっていうのが2章にあったよね。なんかいろいろな人々を粛清するのに、
うん、
そう、これからね、そのダビデの治世からソロモンの治世に変わるときに、
うん、
命令して、
うん、
殺害させたヨアブとかね、
うん、
時に彼を使わして、
うん、
まあ、殺害させたよね。この方が、うん、まあ、ヨアブに代わって、ダビデの時のね、ヨアブに代わって、うん、この人が軍団長になったんだなっていうのは、
うん、
ここに乗ってるなっていうのを思いましたけれども、まあ、こうやっていろんなたくさんの優秀な人たちに囲まれているということで、そして20節に、書いてあるのが、ユダとイスラエルの人々は海辺の砂のように多くなり、食べたり飲んだりして楽しんでいたと書いてるから、うん、すごくもう繁栄してるし、
うん、
もうダビデの時代がね、もう、
うん、
本当に戦いに明け暮れているような、内戦もそうだし、まあ、外からペリシテ人とかね、いろんな、うん、民族がと戦いの人生だったのに対して、
うん、
ソロモンはもう本当に平和の人っていうか、
うん、
まあ、この時点でね、もう、
うん、
もう言うことないぐらいこう反映してるんだなっていうのを感じるよね、ここに書いてある、
うん、
食べたり、みんな民もすごい豊かに、
うん、
ね、こうすごくに人口も増えてね、
うん、
食べるのに困ってないっていうのがここで分かりますよね。
うん、
私21節なんですけども、
うん、
これね、私今こう使ってる聖書っていうのが新改訳2017年版っていう、2017年にこう刊行された聖書なんですけども、うん、これとね、まあ、同じ聖書ではあるんですけども、新共同訳っていうもう一つの訳の方の同じ箇所っていうのが、うん、章の区切りが違うっていうことに気がついたんですよ。今日、何気に読んでて。うん、で、うん、ちょっとなんていうかな。今日24章の21節として、ソロモンは大河からペリシテ人の地、さらにエジプトの国境に至る、うんぬんかんぬんって書いてあるところがね。
うんうん、
21節、4章の21節。それが、
うん、
新共同訳では5章になってるんですよ。
5
章になってる。うん、違うんだと、こう、章の区切りが違うんだよね。違う区切りになってた。うん、これなんでかなっていうふうにまあ考えたんですけども、もともとね、この旧約聖書ってもともとヘブライ語で書かれてたものなんですけど、ほとんどがね、うん、ほとんどの部分がヘブライ語で書かれてるもので、ユダヤ教の、まあ、ユダヤ人のものじゃないですか、旧約聖書っていうのはね。うん、まあ、キリスト教徒も使ってるけど、使わせてもらってるけど、もともとは、ヘブライ語という、ね、イスラエル、ユダヤ人の人たちが使っている言語で書かれていた書物でね。その時はね、章、うん、ってなかったんだって。そういう章で区切ったり。うん、もう普通にもう、つらつらつらつら文章。で、こうやって章とか区切ったのは、じゃあ誰かって話になるんですけど、それは、
うん、
調べたらね、これがね、13世紀。13世紀だから、まあ、最近って言ったらあれだけど、うん、キリスト教の、まあ、お偉いさんというか、枢機卿って書いてあったけど、キリスト教の、まあ、結構、偉い人が、章に分けたんだって。だから、章とか一章、二章とかいう分け方っていうのは、もともとの旧約聖書にはなかったっていう話。
うん、
で、まあほら、そういう風にした方が、例えばさ、こう聖書の、なんかこう、まあ、戦いじゃないけど、戦いっていうか、
うん、
まあ、 まあ、その当時でどうだったか分からない、まあ、そのユダヤ教と、もともとユダヤ教のものだからね、これって、約聖書ね、うん、その13世紀にはもちろん新約聖書っていうのももちろんあったはずですよね、あった。うん、だけどこの、例えばこう、聖書談義っていうかね、こう、いや、ここはこういう意味だよとか、こう、討論するときに、例えばその、うん、なんていうの、教派が違う者同士とか、
うん、
教派が違う人とかね、キリスト教徒の中でも教派が違う者同士が、いや、ここはこういう解釈だとかいうふうに言う場合とか、うん、あるいはそのユダヤ教の人と、あ、で、あの、いや、これはこういう意味だとかいうふうに、こう、論戦を張るときとかに、何章何節っていうふうに言った方が、うん、ほら、あの、何章のって言った方が便利じゃないですか。だから、もともとなんか、もともと、その、ヘブライ語の聖書には、まあ、なかった章っていうのが、まあ、今はなんか採用されてるらしいです。ヘブライ語で。
うんうん、
ちょっと便利は便利なので。で、こう、節って何節っていう、あの、章の中のもっと細かい区切りね。あれは、16世紀に、もうちょっと下って、16世紀に印刷業者が印刷業者の方が始めたらしいです。なんか。うん、っていうのが、まあ、ネットで調べたらね、そういうふうに。から、まあ、それが、まあ、ちょっと、まあ、そういう、ちょっと、まあ、ざっくりした調べ方なんですけど、まあ、だから、そういう感じで違うし、うん、あと、やっぱりその、じゃあ、この、新共同訳と、2017年版、新改訳2017年版がなんでこう違うのかっていう話なんですけど、どっちも、なんか、聖書のなんか、この本の聖書の、あの、巻末とか巻頭に書いてあったのが、うん、旧約聖書はその、ビブリア・ヘブライカ、シュトゥットガルテンシアとかいう、ドイツ語の、ドイツの、うん、ドイツ聖書協会のそういう、こう、まあ、本が、定本っていうか、なってるのは、どちらもそうらしいですよ。なんかビブリア・ヘブライカっていうものですね。で、どっちもそうみたい。新改訳2017年版はビブリア・ヘブライカの4版と5版を使ってます。はい。で、じゃあ、区切り方が、ひょっとしたらその新共同訳の方が、ちょっとヨーロッパとか、英語とかさ、うん、英語とかドイツ語とか、あの人たちの、章立てっていうか、の、うん、を採用しているのかもしれない。新共同訳の方がね。で、
うん、
私たちが今使っている、読んでる新改訳2017年版の方は、割とこう、まあ、書いてあるのは、なんか翻訳聖書の伝統的分け方を採用しましたっていうふうには書いてありましたけど、だから、どっちのやり方を採用したかっていうので、なんかまあ違うのかな。まあ、どっちかっていうと、2017年版の方が、まあちょっと、あの、ヘブライ語聖書の区切り方に忠実にやってるのかなっていうふうな印象を持ったんですけど、まあちょっとそこは定かではないんだけどね。そういうので、若干書いてる内容は一緒なんですけども、区切りが違いますよって。もうこの21節からもう、新共同訳はもう5章になってるんだよね。食べたり飲んだりして楽しんでいたで4章が終わってるってこと。
ああ。
もう一個の聖書はね、あの新共同訳。
うん、
で、まあ、こっちはなんか、まあ、続いてるから、まあ、ソロモンは、あの大河からペリシテ人の地、さらに、エジプトの国境に至るすべての王国を支配した、
うん。
これらの王国はソロモンの一生の間、貢ぎ物を持ってきて彼に仕えた、というふうに書いてある、
うん。
あの大河っていうのは、
うん、
この大河かっていうと、これなんか、ユーフラテス川のことなんだって、だからもう、東はユーフラ、東って言っていいのかな。もうすごい、もう、今のイスラエルの、あの、国土は、もう地中海にちょっとへばりついているような細長い感じじゃないですか。まあその、1948年かなに建国した、まあ、再建国されたイスラエルっていう国は、今、 ほっそりしてるけど、まあ、なんか太ったり痩せたり太ったり痩せたりはしてきたと思うんですけど、まあ、その中東戦争とかでね、うん、領土が拡大したり、うん、なんかまあ、今の状態とはもうこのソロモンの時代で全然違うよね。そのユーフラテス川からペリシテ人の地とか言うから、ペリシテ人の地って言ったらもう本当地中海沿いだと思うんですね。ペリシテ人ってあの海洋民族なので地中海側、うん、そしてエジプトの国境にまで、もう南の方はね、うん、エジプトの国境の方まで、うん、もうかなりの広い地域をあの支配しましたっていうことですよね。
うん、
で、あの隕石関係をね、エジプトの方から奥さんもらったとかなんか言ってたから、まあ、そういうふうな感じで、あの戦争しなくてもそういうこう隕石関係を結びまくることによって、
うん、
ソロモンはあの平和を得ているっていうことなんじゃない？
うん、
で、その周りのね王国は、うん、ソロモンが一生の間貢ぎ物を持って彼に使いました、うん、まあ、そのソロモンが頂点になって、うん、周りの人が朝貢に来るっていうのね。
うん、
でしかもさ、その1日、ソロモンの1日分の食料はって書いてあるけど、もうすごいとんでもない量なので、この1コルっていう単位が、うん、ね、うん、1コルっていうのが230リットル、
うん、
230リットルだから、その30コル、上質の小麦が30コルだから6900リットルこれ一人で食べれるわけないから、
うん、
で普通の小麦だったら60コルだから、その倍で12600リットル、
うん、
コルね、もう本当にすごい量なんだけど、まあとかね、あと肥えた牛と放牧の牛20頭書いてあって、お肉もね、小麦もたくさん、うん、取れてますっていうことで、これは、なんか、まあ、もちろんね、ソロモンだけがこんな何千リットルも食べるわけじゃないから、一日にね。ソロモン王の食卓に連なるすべての者たちのために食料を納め、不足させなかったっていうのが27章に書いてあるので、まあ、そのソロモン王とその部下の高級に仕えている人たちの一日の食料の量が、まあ、何人いるのかは分かりませんけど、このぐらい消費していても全然足りてましたってことですよね。
うんうん。
そしてもう、ソロモン、だけではなく、ね、あの大河の西側、まあ、ユーフラテス川、ユーフラテス川のから西の方ね、東側にそのユーフラテス川。うん、西、そしてティフサフからガザのまでの全部、ガザはあのなんとかってほら、ガザって今ね、
うん、
イスラエルと戦ってるあの地域の人、ガザまで全土、もうがもう周辺とその周辺の地方に平和がありましたと。
うん、
よかったよね。しかも、次の25節のところには、それぞれ自分のブドウの木や木の下や一時の木の下で安心して暮らしたって書いてあるから、
うん、
なんていうの、城壁にガチガチにゴリゴリに固められた中でこうドキドキしながら暮らすっていうんじゃなくて、木の下で、ブドウの木や一時の木の下でこう、なんていうかな、もう、恐れもなくね。
うん。
安心して暮らしてるっていうのがわかるよね。
うん。
しかも、こう、一応ほら、軍備もすごいんだよね。
うん。
平和の、やっぱり裏としては、やっぱりその、そういう、こう、軍事力もしっかりあるってことですよね。
うん、うん。
戦車の馬のために馬や4万。騎兵1万。よくさ、あのキリスト教のなんか左派の人たちっていうのが、なんかその、まあ、ここでこういうふうに言うとあれかもしれないけど、すごい戦争反対とか、あの何アメリカ軍の基地反対とかね、 すごく言うけど、うん、やっぱり聖書にもちゃんとそうやってこう平和の中でもね、ちゃんとこのソロモンっていう人はすごく神様に愛されてる人だからね、ちゃんとその国を維持するときっていうのはちゃんと軍事力も持ってるよね、
うん
う
ん、
っていうのは、まあ、私はそういうふうに思いました。もうそのなんか軍事力っていうのをか、うん、完全否定してね、もう、
うん、
その軍事を力を持たないで、ただ外交だけで、あの、平和になるっていうのは、そんな夢みたいな世界っていうのは、もうこの地上にはもうありえないし、もうこの世界はもう歪んでるからね。だから、やっぱりその自衛するっていうのも、ための、ちゃんと必要な軍事っていうのは大事だよねっていうのは思いますけどね。
うん、
で、神様は29節ね、ソロモン非常な、うん、神はソロモンに非常に豊かな知恵と英知と海辺の砂浜のように広い心を与えられたっていうふうにね、
うん、
書いてありますよね、うん、もうすごい知恵があったっていう、ね、
うん、
ね、どのくらいかっていうと、まあ、なんかいろいろ書いてある、ね、エズラ夫人、うん、エタンやマホルの息子たちのヘマン、カルコル、ダルダよりも知恵があったって、誰なのかちょっと分からないんですけど、第一歴代史とかに、まあ、ちょっとこれ読んだら、まあ、この人たちがどういう人なのか書いてあるかもしれない、ちょっと私これ読んでないけど、まあ、もう本当に比べ、比類なきほど知恵があったって、頭が良かったってことですよね。その、しかも、その名声は周りに轟いていたと。で、ソロモンは3000の神言を語り、彼の歌は1500首もあったっていうふうに書いてありますけど、このね、聖書の中に神言っていうのがあるんですよ。神言っていうページが、ページっていうか本が入ってるのね。で、この神言っていうのは、まあ、格言みたいな感じよ、格言。あの、ちょっと知恵のある言葉。それが、
うん、
その神言の中には952あるらしい。私は数えてないけど、952の格言が載ってるらしい。後で、見たかったら、出てくるので、聖書の中、神言っていうの。竹冠ですね。うん、竹冠の神言っていうの、うん。で、その3000の神言っていうからさ、まあ、3分の1は残ってるってことだよね、ざっくりね。
うん、
彼の、格言は3000あったけど、そのうちの3分の1はこの聖書の中に残ってますよって話。
うん、
そして、彼の歌は1500首もあったっていうふうに書いてありますけど、
うん、
その中で画家っていう歌も、その、この間も言ったけど、聖書の中に残ってる。でこれは、うん、画家っていうのは、あれだよ、内容的には、花婿が、花婿がその奥さん、うん、花婿が花嫁に対するこの愛情、
うん、
愛情を歌ってる歌なんだけど、ソロモンがね。で、これがその花嫁って誰っていうので、うん、ほら、まあ、それははっきりではないかって言われてるやつだけど、ダビデが年を取って、もう体温が下がった時に、一人の若い処女、美しい処女を、うん、ということで、アビシャグを与えましたよね。
うん、
与えたっていうか、アビシャグを、使いさせましたよね。部下が、連れを探してきてね、
うん。
で、そのアビシャグを、くださいっていうふうに、ソロモンじゃない、ダビデのアドニアですね。アドニア。アドニアさんが、その、まあ、自分が、ダビデの次の王になるの俺じゃねっていうふうに、ちょっと早まって、まあ、その、長男はもう死んでるし、で、うん、アブシャロムも死んだし、ね、殺されて、ヨアブに殺されて死んだし、じゃあ3番目の次、まあ、上からの順番から言うと絶対自分だよねと思ったんだろうね、彼はね。
うん、
アドニアがね。で、私が王になるっていうふうに言ったんだけど、まあ、それが、まあ、おじゃんになってしまって、ソロモンが、ちょっとまさかのソロモンが王様になったんですけど、うん、ソロモン、王になっ ったっていうのはまあまあ、まあ、分かったと。だけど、アビシャグを妻にくださいっていうのを、ソロモンのお母さんであるバテシェバに頼んだんだよね。言ってくださいって。
うんうんうん、
でそれがきっかけで殺されたじゃないですか。
うんうん、
だから、そんなに怒るっていうのは、もうアビシャクのことがソロモンが大好きだったんじゃないかとかね。
うん、
まあなんかそういうこう、説もあるぐらい、ちょっとわかんないけど、うん、このところ。じゃないかなぐらいな感じですけど、その、アビシャクに対する、まあ、歌じゃないかなっていう説もあるっていう話もしたと思うんですけど、その、まあ、一応ソロモンは、なんでじゃあそんな話が聖書に残ってるのかなっていうことなんですけども、それはひょっとしたらこの花の子から花嫁に対する愛っていうのが、うん、まあ表向きっていうか読めるんだけども、それはまあその後に来るソロモンのずっと後に来る、イエス様がと、その教会、イエス様が花婿なんだって。まあ、その、イエス様が花婿で、そしてやがて花嫁を迎えに来てくれる。花嫁っていうのは、別に男性の信者でも花嫁なんだよ。教会っていう、その、イエス・キリストを信じている共同体で、本当に信じている共同体のこと、教会っていう。まあ、見た、目で見える、教会堂の建物のことを教会って言うんじゃなくてね。そういう意味もあるけども、うん、もう一つの大きな意味っていうのが、本当に信じてる信徒の共同体ね。その、まあ、見えない、目には見えないけど、その共同体のことを花嫁、キリストの花嫁っていう言い方もするんですよ。
うん、
だから、キリストのが、その花嫁であるその教会に対する愛情を、この、画家で表現してるんだよっていうふうなことを言う人もいる。
あーはーは
ー。で、ちなみにだけど、父なる神様、キリスト教で言うとさ、これはさ、ユダヤ教の人からすると、反発を招くのかもしれないけど、キリスト教ではさ、やっぱり聖書っていうのは、三位一体っていうのが絶対、そういうふうな読み方しないと読めないじゃないですか。父なる神様がいて、うん、そして子なる神様っていうのがそのキリストですよね。イエスキリストですよ、ね。
うん、
あと、イエス様が変えられた後、信徒に、信じる人に、こう、精霊が宿ってくれましたよね。精霊様ね。
うん、
父なる神様と子なる神様と精霊なる神様っていう存在が同じであるけれども、それぞれ同時に三つの威嚇を持っているっていうふうな考え方ですよね。で、そういうふうな、考え方だから、父なる神様と、その、ユダヤ人、イスラエルの人たちの関係っていうのは、クリスチャンとまた違くてね。
うん、
父なる神様の本妻、本当の妻ね、本妻が、ユダヤ人っていうことなんだって。だから、私たちと、もう、全然、ちょっと、また別個なんだよね。神様との関係っていうのが。それだけ、やっぱり、まあ、まあ、そういうふうな、大事な存在でもあるし、あと、神様にとってはね、大事な存在であるがゆえに、任されてる責務が大きい。から、神様に従っている間はすごく栄えるけども、この今のソロモンの時みたいにね、栄えるけど、神様から離れた行為をするとそれだけもう大きな痛手を受ける。
うん、
そのなんていうかな、すごく順調で平和な時っていうのは要するに神様からの恵みなんですけど、
うん、
食べるにも困らない、困らない、戦争もないっていう状況っていうのはもうめっちゃ反映するじゃないですか、経済的にも。
うん、
そういう時っていうのは本当に神の恵みなんだけど、そういう時って人間ってこう気が緩むので、だんだん神様を求めないムーブになってくるんですよ。
うん、
でしょ？だって私たちもそうじゃないですか。順調な時っていうのは、 なんか自分の力だけで生きていけそうな気がするじゃないですか。ね、何でもほら、うん、ああ、もう私が頑張ったけん、こういう結果になったっていうふうに思いがちじゃないですか。うん、私が頑張ったからって。
うん、
神様の恵みっていうのを忘れるじゃないですか。うん、そして、神様からどんどん離れていくじゃないですか。
うん、
自分でできるって思って。何でもできる、うんうん。ユダヤ人の人もそうなんだよね。ユダヤ教、ユダヤ人もイスラエルの人たちもそうで、すごい繁栄すると、神様から離れていくムーブになっていく。四式の時みたいに。四式の時代みたいに。で、それの繰り返しだったじゃないですか。これじゃいかん、やっぱり神様に戻ろうっていうふうに、その困難な時は神様を求めるから。
そう
ね、戻って、そしてまたしばらくして、何代か続くと、神様のことを忘れて、平和で。で、また神様に、ほらっていう感じで、他の、なんていう、異民族を用いられてね、攻めさせられたり、攻められたりとか、まあそういうふうな感じで、まあだから平和の時っていうのは本当に、もう私も求めるし、もう健康もね、健康でありますようにとか、食べるに困りませんようにとか、もう嫌なことが起こりませんようにって思うけど、でもそういう時こそ、やっぱ気を引き締めてね、やっぱ神様との対話をね、忘れないように、神様への感謝を忘れないようにしないかんのやなっていうのは、
思
いますね。はい、最近。本当に。まあ、そんな感じで、まあ、
はい、
ソロモンはもうすごい頭良くて、もう周りの人たち、王様とかもいろいろ知恵を借りにね、ソロモンの訪れたりもしたし、しかも歩く百科事典みたいに、もう、経済だけじゃなくて、そういった学問もね、いろいろなことも、まあ、これって動植物のことまで全部知ってたっていうふうに言うからね、もうすさまじい人だったんでしょうね。それは神様に求めたことで、神様からの恵みなんだけどね。もともとそういう資質はあったでしょうけど。ということで、はい、今日は、さあ、この平和、フォーエバーと願いながら、そうはいかないんだろうなっていう、なんかこう、ちょっとフラグも立ちますけども、はい、今日はこの辺で終わりたいと思います。はい。
はい。
TK さん。
ありがとうございました。
はい。もぐちゃんもありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
それでは、はい。さようなら。
失礼します。